コーツ、今日はすごい勉強方法とその理論について。はい、皆さん元気ですか？ちょっとあれですね、大きく言ってますね、はい、すごい勉強方法、そしてそれについての理論なんか言っちゃいましたが、まあまあ聞いてくださいね、聞いてください。僕は結構ね考えてるんです、いつもいつもいつも、歩きながらとか、子供たちを見ながらとかね。やっぱりまあ子供は結構その言語の、言語学習についてのこうたくさんのこうヒントをくれますね、子供たちというのは。なぜかというと、僕たちも子供だった、みんな子供でした。そして言語を学んだわけです。全ての人が少なくとも一つの言語をね、自分の母国語を、まあネイティブスピーカーレベルになってるんですよね。まあもちろんちょっとこうまあ脳に障害があったりね、いろいろな理由で、言語一つの言語もまあスムーズに話せない人もいますが、まあ多くの人たちはですね、少なくとも一つの言語はペラペラになっていると。だから子どもたちを観察するとね、やっぱり結構こういうことなのかといろいろ気づくことがありますね。でついついですよ、なんか子どもというとね、よくその言語学習の方法で、いわゆる赤ちゃんからまあその2歳3歳4歳5歳6歳ぐらいまで、まあ僕の子どもも覚えてるのが、まあ、6歳ぐらいになるともうほぼネイティブスピーカーという感じがしました。ほぼ問題なく日常会話ができるというのが、まあ、6歳とか7歳とかね、まあそれぐらいの時にはまあ専門的なボキャブラリーとか全然知らないですけど、まあ知識がないからね、知識がないけどまあ文法の基本的な形はもうマスターしているという感じがしたんですね。でまあ実際そうでしょう。でだから結構こう言語学習のそのまあ子どものね、子どもたちがどうやって言語を学ぶのか、母国語を学ぶのかというのがいつも結構若い時にフォーカスされてて、で僕もそういうふうに思ってたんですけど、実はやっぱり6歳で完了してないんですよ。もちろん6歳7歳でまあ基本的な会話はできるけど、それ以上のレベルになるためにはまあ長い道のりがあるんですね。で僕の子どもまだまだ途中っていうことに気がついた。当然ですよね、まだ10歳だからね。でまあ僕の子供がそうですね、8歳9歳10歳、まあ、ここ2、3年でたくさんやっていたこと、そしてこれからね、まあプレティーンネイジャー、そしてティーンネイジャーになっていくんですけど、そういうまあ僕が自分のことを思い出してもそうだし、まあ僕の子供よりもう少し年上のそのティーンネイジャーたちをちょっと観察しててね、まあ、観察そんなにしてないけど、まあ友達の子供とかね、僕の友達の子供とかちょっとそういう年齢の人も多いから、まあいろいろ話を聞くとですね、なんか見えてきたんですよ。今日はそれを皆さんに説明したいと思います。多くの日本語学習者、僕の生徒さんとか、まあ僕の奥さんもそうですね、いわゆる中級から上級への道のりで結構悩んでいるわけですね。でまあ僕の生徒さんたちは結構上級者も多いですけど、もう本当にペラペラね。でもやっぱり半分ぐらいはまあまだ中級から上級っていうところで、まあ僕の奥さんと大体同じぐらいのレベルの人が多い。まあ半分ぐらいはそうかな、僕の奥さんと同じぐらい。ただ半分ぐらいはもっともっとペラペラになってますよね。でまあ僕の奥さんも結構話せるんですけど、まあやっぱりこうなんかこう経験が足りない。で何が足りないのかね、僕の奥さんみたいな人たちに何が足りなくて、で僕の子供とかそのまあいわゆるネイティブスピーカーに何が足りているのか、そこを結構考えてみたんですよ。そうするとあることに気がつきました。子供たち、そしてそのなんていうかな、思春期の あの中学生とか高校生とか、とにかく文句が多い、とにかく文句が多いんですよ。いつも文句を言ってるのね。でそれはなんかある意味文句を言わない、文句以外にお前には意見がないのかと、それぐらい文句しか言わない。なんか余計な文句ばっかり言うんですよ、思ってもないのにね。例えばですよ、なんかいきなりね、野球ってつまんないよねみたいな、野球ってつまんなくないみたいな、おいおいもう何言ってんの、もう野球好きって言ってたろみたいな思うけど、いきなりね、パピー野球ってつまんなくないみたいなだってさ、だっていつも同じでしょみたいな、でなんかいつもピッチャーが投げて、いつもバッターが打って、でそれを取ったりみたいな、でだいたいいつもなんか同じ人がホームランみたいな感じでみたいな、でまあそうだけど、まあそんなこと分かってたろもともとみたいな思うけど、いわゆる分かっていることをわざわざ言うんですよ、あの文句としてとかね。なんか雨ってめんどくさくないみたいな、だって濡れるじゃんとか、だって濡れるでしょとか、音もうるさいし、で歩いてたらなんか歩きにくいしみたいなそんなね、わざわざですよ、大人だったらわざわざそんな文句言わないでしょ。あとなんか3回食べるってめんどくさくねみたいなそんなことをね、わざわざ言うんですよ。3回食べるってめんどくさくない、朝だってなんかお腹も空いてないけど食べなきゃいけないでしょ、しかもいつも朝ごはんって同じだし、シリアルとかご飯とかパンとか卵とか、昼ごはんだってなんかそんなにお腹空いてないのに食べなきゃいけないし、みたいな、しかもなんか野菜も食べなきゃいけないし、噛まなきゃいけないしとかで食べるからうんこしなきゃいけないしみたいな、もうそんなことを延々と言うの。で、これね、本当にね、聞いてる人としては、もうイライラしますよ。お前、そんなことまた言ってんのかみたいな。なんか、映画ってつまんなくないとかね。なんか、音楽なんていらないでしょみたいな。わざわざ言うんですよ。しかもね、それ、好きなんですよ、本当は。本当は好きなのに、なんか文句が言いたいんです、とにかく。で、話を戻すと、それはとてもいい勉強方法なんですよね。いわゆる文句を言う、なんかその人間はね、やっぱりなんか分かんないけど、そういうふうにできてるんだと思う。あの例えばですよ、生徒さんにね、例えば僕が、あーこんにちは、1週間どうでしたかみたいな、で1週間どうでしたかっていう質問して、なんか嫌なことがあったり、例えば、いや仕事が本当に大変で、同僚の一人がなんか休みを取っちゃって、しかももう一人も風邪をひいたとか言って、嘘だろ絶対みたいなことを言いながら、まあたくさん話をするんですよ。いわゆる人々はね、文句があるときはたくさん話すんです。そしてね、こういう人がいる、どうでしたかって言って、いや今週もまあ良かったですねと、で特に何もなくみたいな、特に悪いこともなく、まあいいこともなく、まあ普通でした、こういう返事をする人にはまあ2つのタイプがあります。1つは本当に今週は大したことがなかった、もう1つはいろいろあったけどなんか文句を言いたくないね、大人だから文句を言いたくないと。まあこの両方どっちにしても結局話すことはあんまりないっていう、そういうことなんですよ。で、まあ言語学習としてはですね、やっぱり話した方がいい、たとえそれが文句だとしても、たとえそれが人の悪口だとしても、たとえそれがなんていうかな、ちょっと自分が嫌な気持ちになったとしてもいいんですよ。で僕は少なくとも大丈夫、全然問題ない。でね、もう一つある。あのね、僕は奥さんと話してて気がついたんですね。その 僕の生徒たちがなぜ他の先生の生徒たちに比べて、まあまあ比べられないよね、知らないから。でも僕の生徒たちは本当に上達が早いと思う、正直言って。でそれは今いる生徒さんだけじゃなくて、今までね、僕は結構たくさんの人と会話のクラスをしてきましたよ。でも自信がある。僕のクラスは他のクラスに比べてね、他の会話のクラスに比べて僕の会話のクラスは上達が早い。で今まで考えたことは一度もなかった、なぜだろうと。そこで気がついたんです。それがね、例えばそのさっきの質問、今週どうでしたかとね、例えばローガンさん今週どうでしたか。でまあその話をするじゃないですか、生徒さんがね。でまあ文句を言いますよね。例えば何かについて、何でもいいです。会社でもいい、家族でもいい、恋人でもいい、同僚でもいい、ルームメイトでもいい、日本でもいい、アメリカでもいい、何でもいいです。世界でもいい、宇宙でもいい、何でもいいです。何でもいいんです。物理法則でもいい、歴史でもいい、何でもいいんですよ。本当に何でもいいけど文句を言うわけですよね。そうすると僕はね、それを応援するんですよね。いわゆる応援するんです。文句の応援ですね。いいぞいいぞいいぞ、もっと言えみたいなね、一緒に文句を言いたいんです。でまあまあ分かりやすく言えば、まあ同僚とかね、例えば生徒さんが、いや同僚にムカつくやつがいましてね、で僕が、どんなとこがムカつくんですかね。でいや本当に自己中心的で自分のことしか考えてないんです。いますよねそういうやつ、本当にみたいな。いやその何、自己中心的なくせにあれでしょ、なんかチームワークが大事とか言ってるんでしょみたいな。あ、そうですそうです、先生よくわかりました。いるんですよそういうやつが。自分は自己中心的なくせに、自己中心的なことって悪いですよねとかいつも言ってるやつ、そいつですよみたいな。もう本当にそいつの悪口言いましょう、もっと言いましょうみたいな。でなんていうかな、いわゆる小さい火が燃えてたらそれになんていうガソリンを足すというかね、さらにこう燃やそうと木を足す、本を足す、燃えやすいものは全部入れてしまって燃やせ燃やせと。とにかく僕が結構やってきたのは、なんかそのまあまあまあまあ文句を言うのをやめましょうじゃなくて、もっともっと文句を言いましょうと、いわゆるそういうことを今までやってきたわけです。なぜ、多分それは僕が気がついてたからと思う。とにかくこの人がたくさん話すということが一番大事、それを目標にしてるんで、たくさん話せるんだったら、まあある意味まあ悪魔に魂でも売るみたいな。まあまあそこまでひどくないけどね、別に同僚の文句を言うことが悪魔に魂を売ってるわけじゃないけど、とにかくなんか行儀よくね、いや先生僕は文句なんか、人の文句は言いたくありませんと。でもね、そういう人はやっぱり上達しないんです。で僕の奥さんは少しそういうタイプなんですよね。結構親しい人とだったらいつも文句を言うんですけど、その先生とかね、他の日本人とかね、まあなんか大人と大人で話してる時にあんまりそのネガティブなことを言いたくないと。でね、こういう人たちが上達してない、やっぱり本当に気がついた。文句を言う人たちは上達する、文句を言ってない人は上達しない。ということはですよ、上達した人たちは文句を言うタイプの人に違いないです。絶対に言語学習が合格して、上達してる人、これ僕はそのセオリーがある、その論理があります。言語、外国語がペラペラになってる人の傾向としては、文句を言う人、とにかく文句が多い人、こういう人たちが上達します。そして上達しないのは結構上品でマナーが良く文句を言いたくない人たち、ね、だから言語が上達するのは性格が悪いやつら、言語が上達しないのは性格のいい人たち、ピリオド。まあこれはね、結構その当たってると思う。今までなんか 例えば社交的な人とかねは上達して、シャイな人は上達しないとか、なんかそういうふうに漠然とねたくさんの人が思ってたかもしれない。あとはなんかモチベーションが高い人とかモチベーションが低い人とか、こう目的がある人とか目的がない人とか、日本人の友達が多い人とかいない人、なんかいろいろいろいろな、このどういう人たちが言語を上達させ、どういう人たちが言語を上達させられないのか、まあ、こういうこと言ってたけど、僕はここで新しいセオリーができたんですよ。文句を言うやつは上達する。だから文句言いましょうね。で、僕は勉強方法、今日おすすめしたい勉強方法が一つあります。それは文句っていうのはやっぱり人に言うのはちょっと難しいでしょ。なんかバイクがブンブン言ってうるさい。人に言うのはちょっと難しいじゃないですか。例えばなんか例えば皆さんがね、日本語の先生とかラングイッチエクスチェンジパートナーとか、そういう人がいる人がいる、多いと思います。で、そういう人になんか、まあ奥さんでも旦那さんでもいいし、ボーイフレンドでもガールフレンドでもいいですけど、日本人の同僚かもしれない、日本人のルームメイトかもしれない、とにかく日本語を話す相手がいたとして、でもその人たちに文句を言うのはちょっと気が引けるじゃないですかね。あ、なんかこの人めっちゃ文句言うなって思われたくないでしょ。だからまあ僕みたいな、ね、文句を喜ぶ先生だったらいいけど、全ての先生が文句を喜ぶわけじゃないんで、文句を喜ぶ先生を見つけるのが一番いいですけど、まあそういう相手がいない場合、おすすめはですね、おすすめは一人で文句を言う、ね、いわゆる独り言ですね。独り言で文句を言う。それ頭の中でもいい、心の中でもいい、声に出してもいい、とにかく文句を言う。じゃあどういうふうに文句を言うか、僕は教えます。僕はもう文句の王様ね、マスターオブ文句、文句オブ文句文句オブザ文句です。文句、本当になんていうかな、これ結構偶然ですけどね、いわゆるそのブディスト文句とかいいでしょ。ブディストなのに文句言ってんのみたいな。いや、むしろブディストは文句言ってたはずですよ。ブッダは文句を言いまくったはず、ね、文句を言ったからあんなに悟り開けたんですよ、ニルヴァーナ。なんで悟りが開けたかというと、文句言いまくったからです。この世界おかしいだろ、なんでこんな不平等なんだよ、ね、なんで金持ちと全然金がない人がいるんだ、なんで子供が死んでるんだ、ね、なんで戦争が起こるんだ、なんで病気があるんだ、なんでみんな誰も人を助けないんだよ、文句ばっかり言ってた。それがブッダです。それが多分ジーサスです、ね、それが全ての宗教の宗教家たちが文句言いまくって始まったんでしょ。だから文句言うことはそんなに悪いことじゃない、聖なること、ホーリーなことですよ、おそらく。まあちょっと言い過ぎた、ちょっと話が大きくなりすぎたけど、とにかく文句を言う。じゃあどういうふうに文句を言ったらいいかね。じゃあ僕が教えます、文句の言い方。僕の子供が意味もない文句を言ったように、まあそういう方法を使うんです。はっきり言って自分が本当に嫌いなことなんてそんなにたくさんないじゃないですか。例えば食べ物、僕嫌いな食べ物ほとんどないんですね。だから文句の言いようがない。だけど、まあこれはロールプレイなんで、あえてですよ、あえて言いましょうよ。好きなこととか関係ない、あえてね。例えば、いやーコーヒーって何が美味しいの、ね、コーヒー全然美味しくないでしょ、なんか苦いしね、苦いだけじゃんみたいな、なんであんなもの、しかも結構中毒になりやすいし、なんであんなもの毎日飲んでんの、頭おかしいんじゃないの、高いしね。だいたいカフェで最近は何、なんかアメリカだと5ドルとかでしょ。5ドルってもういくら、700円と800円。日本でも最近ラテは700円ぐらいです。700円、毎日2杯とか3杯ぐらい飲む。そんなやってたら、まあなんていうの、まあ昼ご飯より高いしね。しかもそのカフェがね、スペシャリティとか言ってバカにすんなよ。何がスペシャリティコーヒーだ、ね、何がフルーティーだ、フルーツ入ってないのにフルーティーとかあるかよ、ね、なんかバニラのような香りとか、バニラ入ってないのにね、なんかチョコレートのような、チョコラッティみたいな、 俺チョコレート入ってないのにね、なんだよその説明はといつも思う。で、大体そのバリスタみたいな人たちもね、なんか格好つけてるだけなんですよ本当に。まあまあまあまあまあちょっと文句言い過ぎたけど、だから僕本当はカフェ大好きだしね、コーヒーも大好きだし、スペシャリティコーヒーとか好きなんですけど、まあ一応文句を言ってみるってこういうことね。とにかく自分が本当に嫌いなことじゃなくて、むしろ好きなことに文句を言うっていうのはまあいい勉強になりますよ。文句は本当にね、どんどんどんどん出てくるの。まあ例えばですよ、何でもいいの本当に。例えばいやサッカーって本当に退屈っすよね。いやだって大体あれでしょ、毎日毎日1対0か2対0、1対1、2対2、0対0。で、何いつもボール蹴って、まあ、何 ?1 時間半 ?1 時間半ぐらい、90分と90分。まあ、わかんない。まあ2時間か3時間ぐらいやんの。それで、その結果、0対0でした。ふざけんなよと。時間返せよと。ね。で最後そのペナルティーキック PK かな、 PK で決めたりする。じゃあ最初から PK で決めればいいだろうと思うしね。まあまあまあ、いやこんな感じですよ。何でもいいの、文句だったらどんどん出てくるはず。例えばね、なんか好きな音楽は何ですかとか言って、好きな音楽の話ってどんどん出てこないんですよね。でも例えば嫌いな音楽ね、何でもいいんですよ。嫌いな音楽。例えば何？クラシカルミュージック。ね。あんなくだらないもんないでしょ。そもそもね。そもそもなんか、なんていうの？決められたパートを決められた風にしかできないんでしょ。自由もないしね。しかも何？いつも同じでしょ？あんなの、ほとんど。まあまあまあ、ちょっと何て言うかな、例えばね、こういう話を、こういう文句を言うと、例えば最初は何、コーヒーの文句を言って、その後サッカーの文句、そしてクラシックミュージックの文句を言ってみましたが、例えば皆さんのね、日本語の先生の前でそんなこと言うと、なんだこの生徒文句ばっかり言ってって思われるじゃないですか。でも一人だから、一人なんで、いろいろ文句言ってください。本当に好きなことの文句を言ってください。でそうすると、とにかくたくさんの練習ができると思う。そしてね、気がつくんですよ。例えばそのサッカーの文句を言ってる時に、なんか、あ、このボキャブラリーなんて言うんだっけとかね、あれはカタカナでいいのかな、フォワードディフェンスで合ってるかなとかね、なんかその何、コーヒーだったらコーヒーロースタリーローストってなんていうのって調べたら、焙煎ですよね、焙煎するとかね、豆を煎るとか、コーヒー豆を煎るとか言いますね、焙煎するとか煎るとか、ローストすることで、そういうのもなんか独り言を言った後に調べると、まあいいボキャブラリーリストができるでしょうね。だからまずじゃあ今日の独り言ね、じゃあ今日はオリンピックについて文句を言います。オリンピックはっきり言っていらないよね。みたいなね、例えばそうやって極端でいいんですよ。極端な方がいい。オリンピックいらねえよな、ね、別にさ、あんなん誰が一番走るとかどうでもいいだろうみたいな、車の方が速いっしょみたいな、そんな感じでどんどん文句言ってみてください。それによってなんかね、学習のスピードがさらに上がると思う。人間のこのネガティブな気持ち、文句を言う気持ちを、このフラストレーションを使うんですよ、ね、まるでパンクロックみたいに、フラストレーションをエネルギーにするんです。文句をエネルギーにするんです。いわゆるネガティブな気持ちをエネルギーにするんです。それによって人間ブレイクスルーが起きる。それがパンクでしょ、それがロックでしょ。ティーンエイジャーたちがなんでこんなにエネルギーがあるか分かった、それはね、いつも文句言ってるから。で、大人になるとね、文句が減るんですね。だから良くない、これは。僕はね、文句を言う大人たちを増やしていきたい。文句を言いましょう、ね、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ というわけでどう思いましたか。はい、僕は結構いい話ができたんじゃないかと思いますが、まあまあ、ぜひぜひ皆さんの日本語学習のこう役に立ててください。それではまたね。